耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1356回2月28日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんツイッターのボットって登録してますでしょうか。あの松下幸之助ボットとかドラッカーボットとか大前健一ボットとかいろいろあるんですけども、今回はですねこの大前健一ボットから発生したという本をご紹介しようと思います。ツイッターの話を先にちょっとオープニングでしちゃいますけれども、あのボットね、名言集ってなかなかいいですよね。なんとなくツイッター開いた時にタイムラインになんかこう名言があって、それがちょうど今の自分の悩みとか自分の状況にぴったりだとなんか得した気分になりますよね。というわけで今回は名言を心に刻みつけよう、そんな本をご紹介します。参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております大前健一著、大前健一洞察力の原点、プロフェッショナルに送る言葉という本です。まずは著者のご紹介ですが、大前健一さん、有名な方なのでもういい加減名前を覚えましょう。1943年福岡県生まれで、結構まあお年といえばお年の方なんですね。ただその分やっぱりその経済界の重鎮という感じでですね、まあ、ビジネス書といえば大前健一っていうのは多くの世代にも通じるところです。で、経歴としては早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工業学科で修士号を取って、その後 MIT の大学院原子力工学科で博士号を取得で、日立製作所原子力開発部技師を経て1972年にマッキンゼー&カンパニーに入っています。というわけでマッキンゼーのコンサルタントとして非常に有名なんですよね。でマッキンゼーでは日本支社長、本社ディレクター、アジア太平洋地区会長などを歴任していまして、現在はですね2005年4月に設立した経営大学院ビジネスブレイクスルー大学院大学、BBT 大学という名前に今改まったんですけども、こちらの学長を務めていらっしゃいます。で、あのイギリスのエコノミスト誌にですね、現代世界の思想的リーダーとしてアメリカにはピーター・ドラッカーやトム・ピータースが、アジアには大前健一がいるが、ヨーロッパ大陸にはそれに匹敵する思想的指導者がいない、なんていう風にですねさりげなく引き合いに出される、そのぐらい有名な方なんですね。で、大前さんの本、いろいろ出版されてまして累計100冊を超えてるらしいです。で、新刊ラジオでも何冊かご紹介してきましたけども、今回ご紹介するこの大前健一洞察力の原点という本はですね、今までの本で一番って言っていいかどうかちょっと僕も全部読んでないので言えないんですけども、多分一番優しいと思います。なぜならば名言集だからです。オープニングで言いました大前ボット、あの大前健一ボットを見た編集者さんがですね、これを本にしてみたいと思って大前さんにオファーしたのがきっかけなんだそうです。なんでもあのツイッターの大前ボットはですね、この BBT 大学のスタッフがやっているものらしくて、それで大前さんのところにねオファーが行きまして、この本が誕生したというわけなんです。で、まあ小構成としてはですね13小構成なんですけど、1章が答えのない時代に必要なこと、2章基本的態度、3章禁句、4章考えるという感じで、名言をある程度のカテゴリーに分けてまとめています。まあ、ざっくり言うと、1章から5章がビジネスパーソンとしての態度や心構え、6章から10章が、まあ、ビジネスにおける、まあ、とりわけブレイクスルーのヒントとなる言葉で、11章から13章が時代や社会を捉えた言葉っていう感じになってます。で、各メッセージの後にはですね、各出典のその著書名が書いてありますから、まあ、これから逆引きでですね、大前健一ってすごい本が出てるんだけど何読めばいいんだろうっていうのも調べるのもありかと思いますね。ではここから先、その大前さんの名言をね、まあ、いくつかご紹介しようと思います。まずはこちらです。唯一のツール。私の唯一のツールは、なぜかである。同じ商品なのに売れるセールスマンとそうでない人間がいるのはなぜだろう。東京で売れて大阪で売れないのはどうしてだろう。そういうことをいつも考えていると答えは見えてくる。ニュービジネス活眼塾より。はい、なぜかどうしてか、この疑問がまあ、大前さん の強みであり、ツールであるよというお話なんですけど。いやこれはまあ、ほんとマッキンゼーらしいなと思いますよね。ホワイファイブなんて言いますけど、ホワイ、なぜを5回繰り返すと、その、物事が、よく理解できる。 また5回なぜって聞かれて答えられるっていうのは相当論理がよくできているというそういうお話なんですが、まあ目の前で起こった問題や事象についてなぜかと問うことを皆さんしているでしょうか。まあ、原因を探求したりとか、なんで成功したのか、なぜ失敗したのかっていう、論理を探るものであるんですけれども、洞察力を鍛えるための最も基本的なことなんだと思いますね。ですから世の中でうまくいっているビジネスマンっていうのは、この洞察力、なぜ、どうしてっていう気持ちが強いんじゃないでしょうか。実際のところ僕知り合いには上田渡さんいますけど、上田さんもよくね、なんでだろうとか、どうしてだろうって言いますね。どんなくだらないことでも、おお、それなんでなんだろうなとか、おお、それなんでなんだと聞いてきますね。やっぱそういう姿勢が重要なのかなというふうに思います。僕は本を通してですけど、やっぱり成功した人のね、本とか見てると、私はなぜダメだったかとか、私はなぜ成功したのかって、そういうのをうまくまとめているので、まあ、洞察力っていうのはやっぱり成功する人は強いんだろうなと思いまして、こちらね、ご紹介いたしました。で次の言葉ご紹介しましょう。アマチュアとの違い。プロフェッショナルとアマチュアを分けるものこそ顧客主義ではないでしょうか。ザ・プロフェッショナルより。はい、短い言葉なんですけれども、これちょうどね、最近僕が考えたことで、ああなるほどなと思ったんですよ。プロフェッショナルとアマチュアを分けるもの、顧客主義。お客様のことを考えてるかどうかって、本当にプロフェッショナルとアマチュアの違いなんじゃないかななんて最近僕思っているんです。一応僕喋るプロなんですけれども、だからこのリスナーのことをね、できる限り考えて喋ろうとは思っているんですよ。自分で言うと恥ずかしいですね。でも一部ね、やっぱりアマチュアの人がやってる、まあ、ニコニコ生放送とかポッドキャストとかいろいろありますけれども、聞いてて、あ、この人上手いなって思う人と、あ、この人ちょっともうちょっとこうしてほしいなって思う人は、やっぱりこの顧客主義かなっていうふうに思うんですね。ポッドキャストを運営してる人も、ニコニコ動画で生放送やってる人も、ユーストリームやってる人も、基本的には金銭的なメリットを享受してないから、そういう意味ではプロフェッショナルじゃないのかもしれませんけれども、聞いてくれる人のことを考えている、放送をしている人。それを聞くとですね、あ、この人たちはお金ももらわずにこんな素晴らしい放送をしているのかと思ってちょっと感動します。ああいうものはやっぱりプロフェッショナルなんじゃないかなと思います。なので、まあ、プロ、アマの違い。まあ一般的には飯が食えるか食えないかみたいな感じで皆さん考えてるかもしれませんけども、顧客主義。これがプロフェッショナルとアマチュアの違いと覚えておくと、アマチュアみたいなプロから脱却できる。まあつまりですね、ちょっと厳しい言葉で言うと、今会社にお勤めの人でも何か仕事してる人でも、自分の仕事をアマチュアっぽくこなしていませんかというお話なんです。まあザ・プロフェッショナルを読むとなんとなくそういう言葉でわかると思うんですけども、今回この名言、この2つを取り上げました。じゃあ最後にこちら取り上げましょうか。この本のために、大前さんが書いた、まあ、序章の部分なんですけれども、こちらにちょっといい言葉がありました。思考停止に陥らない。世界中どこに行ってもビジネスに関わる人が置かれている状況はいくつかに分類できる。何かに挑戦している人、壁に突き当たっている人、好調で浮かれている人、責任重大な立場にあって迷っている人、落ち込んでいる人。どういう状況にあれ、自分の力で進んでいくことを諦めてはいけない。今は苦しくても、これから始めることが失敗しても、自分の頭で考えて行動を起こすという態度を貫いていれば、答えのない時代の生き方、道なき道の歩き方も分かってくる。ジャングルでもオフロードでも全力疾走できるようになる。何よりも重要なのは、絶対に思考停止に陥らないようにすることである。自分で問題を設定して、その答えを自分の頭で考えることを習慣にしなければならない。はい、という言葉でした。これは特にディレクターの心を打ったらしいです。ああ、もしかしたら思考停止に陥ってんのかもなって思ったんですかね。でですね、今回の本まとめますと、大前健一さんの本の中でかなり読みやすいです。これは最初にも言いましたけども、やっぱり名言集ということでとっつきやすいと思います。で、この本見て改めて思ったのが、大前さんブレてねえなっていう話です。勝間和代さんとか、あと土井英二さんなんかが最近、この厳しい言い方ではないんですけれども、強い口調で考えるんだとか、もうちょっとこういうふうに努力するんだとか、一歩前に踏み出すんだとか、とにかく、 あの頭だけじゃなくて実行も伴うものなんだっていう言い方をしますけども、これはやっぱり大前健一さんが一番古いかなと思うんです。頭を使おう、洞察力を発揮しよう、そして何よりも行おうと、あの意識だけ変えるのが一番意味がないっていう風に大前さん言ってますからね、別の名言で。というわけで、ちょっと気合を入れて頑張ろうと思う方、若い人なんかは特にこの大前健一の名言集読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。大前健一、洞察力の原点、プロフェッショナルに送る言葉、大前健一著、日経 BP 社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ大前さんの名言集なんで、ここから逆引きで大前さんの本をね読んでくれって言い方をしましたけども、一応新刊ラジオでご紹介しました大前さんの本2冊ほどピックアップします。まずは新刊ラジオ第871回2009年7月18日号、大前の頭脳。まあまんまなんですけど、大前さんがどんなことを考えてるのかっていう本でしたね。でもう一つ新刊ラジオ第1214回、2010年8月25日号、大前健一の新しい資本主義の論点。これなかなか話題になった一冊だったんですけど、僕はその時おーっと思ったんですけど、まあ、ぜひぜひ見てみてください。2010年まだまだ新しいです。という感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。これから頑張れば大リーガーになれると思っています、石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいかい矢島さん。
はい。
やればできるんや。
なんで関西弁なんで関西弁なんだよ。
もうこれからひたすら頑張れば何だってできるんや。関西圏の方本当にすいません。
あの今頃大阪府民が点数つけてます、ね、今のは何点
だね。多分3点ぐらいですよ。というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
やればできる、周りの人と夢を叶え合う4つの力。はい、はい。勝間さんの、これいつぐらいに出た本だったかな、はい、本自体は結構前に出た気がするんですけど、2009年ですね、は
い、あ、もう、一昨年ってことになりますね。
そうですね、
はい。まあ、ちなみに大リーグは全然関係ないです。
まあ、関係ないです、はい。まあ、やればできるっていうのが、まあ、勝間和代、ほんとやればできる、著者名勝間和代で、うん、ですよねって感じになっちゃいますけど、はい、これはあの勝間さんらしくですね、まあ、きちんと分析して、はい、どうやればできるのか、うんうん、でこの本でやっぱりポイントとしては、周りの人と夢を叶え合うって、ここつまり、うん、勝間さんが、今までその自分がその麦っていうハンドルネームから、はい、まあ、どんどん勝間和代、経済評論家勝間和代って多くなってきたけど、うん、その時に実はそのインターネットを通じていろんな人と支え合ってきたよって話なんかも載ってると。
はいはい。もう自分だけの力でっていうことではなくて、はい、やっぱりできるようになるためには周りの人の力が必要だっていう。
そう、それもあるんですね、はい。でそれプラス、できるようになるためにはしなやか力があり、したたか力があり、変化力があって、それがとんがり力、つまりその、まあ、オンリーワンに変わっていくみたいな、
はいはい、なかなか聞かない力ですけど。
そうですね、まあ、しなやか力、したたか力、変化力ってなんか女性的なネーミングセンスだな
と、はい。こう言ったらあれですけど、勝間さんらしからぬというか、
勝間さんだったらね、なんかもうちょっとなんか実行力とか、
はい、
なんか
理想なんですけど、ね、そういう部分がちょっと面白いんじゃないかなと思うんですけど、ただね、僕ちょっと本の方読まさせてもらって、最初にね、すごいいいこと書いてあるんですよ。この本で特に強調したいのは、ただ飯はないということです。はい。まあ、適切な努力なくして結果は出ない。っていうのを、まあ、ただ飯はないって言ってるんですけど、はい、まあ、こういう勝間さん節ってのもいろいろありますので、ぜひぜひ自分を変えたいなって思ってる人は、まあ、これを聞いていただきたいと思います、
はい。
というわけで、本日紹介したオーディオブック、やればできる、周りの人と夢を叶え合う4つの力は、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍 や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はいどうも、30年後はアメリカの総理大臣になってる予定です、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ツッコミの声が多すぎる。
何
まずね、うん、アメリカで総理大臣って、うん、君主誰だよ
そう忘れがちだけど総理大臣だからね使えてる進化ですからね
いつの間にアメリカが立憲君主国になったんだ
じゃあいいですよ、もう30年後世田谷区長を目指しますよ。
いやしかも微妙に現実的な上にな
んか割と困難
真面目に目指してる人からするとふざけんな的な内容、
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
ことをなす孫正義の新30年ビジョン。
はい、はい、
こちらの本がですね、あのオーディオブックアワードを取ったですね、
はい、
志高く孫正義青年、
はい、
と同じ人ですね。
そうですね、著者さんも同じ方ですね、
はい、でまあ、あの孫さんの何でしょうね、昔の知り合いというか、孫さんをその教えた、はい、あの教師だとか、まあ、孫さんのライバルの会社のね、柳井さんとか、ライバルなのかな、はい、まあ、とか、その、いろんな人にインタビューして、孫正義とはどんな人間なのかっていうのを、また振り返ってる本です、
は
い。
前回、あの、孫正義青年の方は、まあ、孫さんの、まあ、歴史書みたいな感じだったんですけど、
はい、
今回はその、周りの人が孫さんをどう見てて、
はい、
孫さんを評してる。っていうそのインタビューがまとめられて、
そう、だからあのちょっとねこれ通じるかどうか分かんないですけど、バキっていう漫画あるじゃないですか
、はい、
あれの板垣圭介さんがよくやる、
はい、
あの中国憲法ですかそれはですねであれとか
そうですね、本人じゃなくて周りの人が語ってる孫正義、
そう、はい、あの戦ってる姿を見ましたけど、いや本当すごくてみたいな、
っていうね、
あれ
あれね俺は分かるけど、はい、はい、まあ、まあ、そんな感じになっているんですけどね、
はい、まあでやっぱ見てるとですね、あの客観的でありつつもやっぱり孫正義すげえってのをうまく描いてるなと、
はい、
でまたその客観的かつあのインタビューの内容なので、うん、まあ、読ませる内容になってると、
はい、
だからまあ言ってしまえば音声にも合うだろうと、
はい、まあ、で最近孫さんがどういうことを考えてどういうビジョンを持って動いているのかっていうのも、あの後半の方はあの孫さんに直接インタビューしている記事とかあるんで、
はい、
まあ、それを音声化してたりするんで、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
というわけで、本日紹介したオーディオブックことをなす孫正義の新30年ビジョンはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。30年後コンビニの店長っていうのもいいビジョンじゃないですか。
いや今すぐなれるだろそれ